ご神君、一つ、今より何事にも方位はいます。我が教えの昔に帰れよ。触りでもないものを触りと思うたり、怖くもないものを怖いと教えたり、不自由の世界にして世間を狭くする生き方から、人間本来の姿に帰り、自由に天地との交流を喜び楽しむ道を、神も助かり氏子も立ち行く道と説いた金光大臣の教えこそ、宗教依然の宗教と言えるだろう。道の信心によって戒律に縛られた宗教から脱皮せよ。思考して教えの昔に帰れ。教えの昔に帰れと。その教えというものもやはり正しい教えというのでしょうかね。誠の教えというのでしょうか。その人間の頭で考え出した教えではない教え、すなわち神様が、特にこのお道では天地金の神様がお示しくださる教えというものに帰らなければならない。まあ神様が喜んでくださる教えというのでしょうかね。師匠がそのいわゆる宗教と言われますけれども、その宗教、それはその漢字ですね。漢字を分解して宗とは浮かん文字に示すと書いてありますね。その浮かん文字に示す、いわばその天地が示すこと、浮かん文字とはまあ宇宙のこと、天地のことだと教えてくださいます。その宇宙天地、それが教えてくださる、示してくださる、それを教えるのが誠の宗教だと。これは師匠が感じられた宗教に対する、まあ何と言いましょうかね、宗教とはこういうものだと、こうでなければならないといったような、まあ何というのでしょうかね、定義でもない感覚、なんとよ、どう表現していいのかよく分かりませんけれども、師匠大坪宗一郎氏が感じられる宗教というものに対しての、まあ何でしょうかね、思い方というのでしょうかね、が宇宙が示すことを教えるのが誠の宗教だと。宇宙とはまあ天地ということであり、それは神様だと。ですから神様が示し教えてくださる、それをまあ説いていくというのでしょうかね。それが誠の宗教だと。中にはやっぱり哲学宗教と言われたり、まあ人の頭で考え出されたようなものが多かったりいたしますね。ですからそうではなく、神様がお知らせくださる、神様が示してくださる、神様がそれこそああした方がよかろう、こうした方がよかろうと様々に教えてくださる。その昔で言えば教祖様、教祖池上金光大臣様の時代ですか、御祭殿というものがあったと教えてくださいますね。いわば神様がまあ教祖様に乗り移ってというのか、教祖様の口を変えてというのか、神様がそのまあ言わせなさったというのですかね。まあある意味神様直伝の教えということになりましょうかね。その神様直伝の教えだから、そこに神様のお働きが現れるというわけですね。私どもの特に、まあ、これは大変微妙なところですけれども、 師匠大坪宗一郎氏の師匠のご流儀として、例えばお話ならお話があります、そこに原稿を書かないというのがご流儀ですね。そのなぜ原稿を書かないか、やはり原稿を書くということになると、まあ人間の頭で考えてあれこれ書いてしまいますからね。まあまあそれも人によっては、いやそれとても神様が書かせてくださるのだという主張される方もおられるかもしれませんね。まあ大概はそうでしょうけれどもね、いわゆるその自分の頭で原稿を、いわゆるお話の原稿を作っているのではない、神様に催されて作らさせていただいているのだという方もおられるとは思いますけれども、師匠の場合にはもっと徹底して一切原稿というものは書かないですから、まあその時勝負というのでしょうかね、どういうお話が飛び出してくるかわからない、まさに神様が口を使って話してくださるというのでしょうかね、そのある意味成り行き任せということでもありましょうし、その成り行き任せということはすなわち神様任せということになるわけですね。ですからこれはよくよく神様の方に心を向けておきませんとなかなか話が出てこない、どういうお話をさせていただいたらいいのかということもよくわからない、そのヒントというものを神様からいただいて何かしらお話をさせていただき続けさせていただく、いわば自分で話そうとした話ではない、神様から話させられたお話ということですね。ですから師匠はよく自分でお話しされたお話、まあ、月齢祭などのお話を、また教霊会、教会である教霊会でまたそのビデオが放映されて皆さんと一緒にご覧になられて、改めて自分の話というものに何と言いましょうかね、感動したり素晴らしい話だったと言われておられることがありますね。あれが自分で話をしたということであったならば、そういうようなことはとても言えないのでしょうけれどもね。その御晩年にそれこそもう下がられてベッド生活ということでしたけれども、そこに私の御用の一つが、まあメインの御用でしたね。師匠のおそばで、そのベッドのそばで、まあ2、30分の間でしたけれども、お話であったり手紙であったりを読ませていただくわけですけれども、特におかげの泉がありましたから、そのおかげの泉を最初から第一巻からですか読ませていただいたことがありますけれども、もう何百巻、300巻近くでしたかね、その一日透析に行かれない日ですから一日おきということになりましたが、それで読ませていただきましたら、それこそその自分でお話しされたそのお話をお聞きになって、そして、自分で、まあ、感動しておられたようなことがたびたびありましたね。これなどはやはり自分が話をしたというものが全く終わりにならなかった、神様からお話をさせていただいたということであったのだと思いますね。人間がする話、人間の頭で考えた話というのはどこまでもそこまでのものですから、これが横着であってはなりませんけれども、やはりしっかり神様に、さあ今日は何をお話しさせていただくのだろうか、どういうことを 伝えるようにと神様は願っておられるのだろうかと、まあ神様に心を向けておかなければ、そしてさらにそのことによって人が助かる、神様の願いの第一は人が助かるということですから、真実助かるということ、そして人が真実助かるためにはその人が心が育たなければなりません。心が育たなければ本当の助かりということにはつながりませんからね。ただ人の助かる、人が助かれば助かり、その人が助かりさえすればまあ結構ですというお言葉が三大様でしたかね、ありますけれども、あ、これは教祖様でしたかね、ちょっとよく分かりませんが、忘れましたが、とにかく人が助かりさえすればというその一言であっても、その人が助かるということの内容が浅くもいただければ深くもいただけれる、そのいわゆるいつも申します自分の願い事が叶う、そこにもなるほど助かりはあります。しかしその自分の願い事が叶うことによる助かり、それはまあある意味浅いものですね。また次に困ったことが起きてくる、そればかりではなく、そのまあ助長してしまうというのでしょうか、そういうことがありますね。よくお侍さん、いわゆる小敷さんですか、お侍さんがおられたりいたします。そこに何か物を与えるということを師匠はなさいませんでした。なるほど、与えて与えてやまない麗しの心だ、天の心だ、だからお侍さんに物を与えるということもそれも天の心だと、まあ理屈で言えばそうですけれども、そうではありませんね。それではそのお侍さんが本当の助かりにはなっていかない。天の心といって、与えて与えてやまない麗しの心だといって、誰にでも何でもかんでも与えればそれでよいというものではない。その人が本当に助かられる、真実助かられるということを、まあ、見極めた上で与えるということでなければならないわけですね。それを例えばお侍さんがくれと言われたからやる、それではお侍さんがまた次にその欲が出てまたくれという、いわゆるまあいわゆる乞食根性というものを助長してしまうというのでしょうかね。乞食根性をつけてしまう、育ててしまう、それであったのではその人の真実の助かりにはならない、遠のいてしまうわけですね。ですから与えて与えてやまぬ麗しの心、それが天の心だといっても、無条件に与える心だといっても、ただ与えればよいというのではない。それでは与えたがためにかえって真実の助かりから遠ざけてしまうということにもなるということがありますからね。その辺のまあ兼ね合いというものもありますね。そういうふうにして師匠大坪宗一郎氏は、いわゆる人が助かる、本当に助かることのために与える、まあ、また時には与えないということもしておられましたけれども、そこの真に助かるということが大切ですね。ただ助かりさえすればよいということが、一時的に助かりさえすればよいということではない。どうあることがその人がより本当の助かりにつながることなのかということを見極めた上でのことだと、一切だということになりましょうね。ですからお話を聞いて助かる と言われますけれども、耳に心地よい教えというものがありますね。それこそおかげ話であったり、ああしたらおかげがいただけれる、こうしたらおかげがいただける、まあそのおかげというのもいわゆる御利益ですね。まあ私利私欲から来るところの願い、牙城外府から来るところの願いを叶えようというものです。それも確かに神様のお働きを確信したり、なるほど神様はおられるなと、まあ実感する、そのためにはやはり必要なものではありますね。現にその霊言奇跡といいましょうか、そういういわゆる御利益がいただけなくなった宗教はもう死んだ宗教だとさえ師匠はおっしゃっておられますから、そのいわゆる霊言奇跡御利益をいただけれるのも、これは生きた宗教でなければいただけないし、授けることもできないとおっしゃっておられますから、そのいわゆる御利益をいただいていく、私どもの願い通りのおかげをいただくということも大切なのですけれども、そこで止まったのでは、これまた古事記根性を植え付けてしまうことにもなりかねませんからね。それでは本当の助かりにはならない。本当の助かり、人間が真実助かるということのためには、日頃申します右と願って左、左と願って右となるような私どもの願いが叶わない、そういう時にこそこれも神様のお働きだと昨日申しますように、それも神様のご都合があってのことなのだ、神様のご都合だからといただけれるような信心、私の願いは叶わないけれども今こそ神様の願いが叶っている時なのだ、それは神様の願いというものはより良い私を育ててくださる、私に買い染めの助かりではなく真実の助かりを与えようと願っておられる、その神様の願いが成就していっている時なのだと。ですから今の私の願いは叶わない方が良いのだと、まあこれは神様の目からご覧になってより本当の助かりということからのお話ですね。ですから私どもがこれは常に求め続けていかなければならないこと、より本当の助かりということではないでしょうかね。今の助かりは私の私利私欲が叶った時のみに感じる助かりではないのか、そこからもう一歩脱却して、それこそ千鳥駆けとなるような、そういう時にも助かりをいただけれる、助かっておれる心をいただきたいという願いがやっぱりなければなりませんね。ついつい私どもは自分の私利私欲牙城牙役の願いが叶った時に助かりを感じる、その助かりでとどまってしまっているようなことがあります。ですから神様が私どもに授けようとなさるしておられる真実の助かりを求めての信心でなければならない、その真実の助かりを求めての信心というところに焦点が育っていかなければならない、変わっていかなければならないということなのですね。そういう、まあ、そこまでいくとなかなかまあ大変なことでもありましょうね。よほど打ち込んでいないと、やっぱり願い事が叶わなかったら神も仏もあるものかで終わってしまうことが多々ありますからね。特にそれこそいわゆる不都合なことが重なってくると まあ信心をやめてしまうというようなことにもなりかねませんからね。神様の方が私どもに対して気を使っておられるというところが多分にあるのではないでしょうかね。そういう神様の本当のお心の現れであるところの神様の教えというのでしょうか、そういうものを伝えさせていただく、そういうものを教えていただくということがこの誠の信心ということであり、誠の助かりを求めての信心こそが誠の信心ということではないでしょうかね。ですからやはり誠の助かりというものを求めていかなければなりませんね。それはどういう中にあってでも助かっておられる心、いわゆるまたの別の表現で言えば和らぎ喜ぶ我が心を求めての信心というような表現にもなるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。